Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第181回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平友香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日からまた新しい作品を友香さんに読んでいただきます。どうか心を解放してお聞きください。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
今日は友香さんと二人でお届けします。友香さん、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、4月に入りまして、もう新学期も、はい、始まっている頃ですね。そうですね。でこんな季節はね、うん、もう新しい環境に慣れなくて不安な気持ちを感じている方も多いのではないかと思います、
はい。
でね、そんな不安な気持ち、まあ、できれば持ちたくないで、ね、そうですよね、解消できればいいかなと思うんですが、うん、そんな不安な気持ちを解消する方法を、はい、セラピストの友香先生に聞いてみたいと思います。
はい、
友香さんは心を落ち着かせるために、はい、まあね、私たちの仕事、人前でお話をする仕事ですので、あ、そうですね。うん、まあね、落ち着かせるっていうことができるようになるとね、うん、いい仕事ができるじゃないかなと思うんですが、はい、まあ、そんな心を落ち着かせるためにやっておられることってどんなことがありますか。
ね、私結構ね、毎日ルーティーンがありまして、
はい、
いろいろなんとなく習慣になっていることが多いんですけど、はいはい、朝と夜は同じことをして一日を終わらせることをなんとなく意識してますね。
あらあら、
例えばどんなことですか、
いい日でも悪い日もですけどまずだいたい1年間365日、
はい、
ラジオ体操します。
あ、すごいね
これはね、
はい、
朝洗顔して、
はい、
化粧水と乳液つけて、
はい、
乾く間にするんですよ、
はい、
あの肌に馴染ませる
無駄がないですね、
はい、でその後お化粧して、
はい、
元気よく出かける
出かける、はい、
で夜は、まあ、寝る前にお風呂入るんですけど、
はい、
ゆっくり湯船に浸かって、
はい、
お風呂上がりました、
はい、
で髪の毛にバスタオル巻いて、
はい、
そこからストレッチします。
あ、そう
はい、でその後にあのだいたい愛犬がね、
はい、
見に来るんですよ隣に私のことを見守ってくれてるんで、
はい、
最後にギュッとこうモフモフして抱きついて一日が終わる、
はいはい、あ、いいですね。
こんな感じでいい日も悪い日も一日を終える、
いいことがあった時もあのちょっとモヤモヤする時も、
う
ん、それをやってお休みになる。
もうこれでいい一日だったな、明日からまた始まるなということで、
うん、
きれいさっぱり忘れる。
なるほど。でもその次の日はもう、うん、あの引きずることはなく、
ほぼないですね。
ね、
もう仕方ないな、
だ
から忘れよう新しい一日が始まるということで生まれ変わるという思いを込めて寝ますね。
なるほど、いいですね。もうなんかその話聞いてるだけでこう、はい、解消するような気がしますね。
そうですか、はい、
でもね、もうあの昨日のこと思い返してももう過ぎ去ってしまってますからね。
そうなんですよ
ね、
もうしょうがない。
そうなんです、
次につなげよう。
昨日がまたやってくることはないですよね、
二次災害ですよね。
本当です。だから新しい日、うん、毎日がやってきますからね、うん、なのでこうちょっと気持ち切り替えて、
そうなんです、
ね、望むことが大事だと友香先生に教えていただきました。
ありがとう
ございます、はい、さあ皆様もねそれをちょっと参考にしていただいて、はい、気持ちを切り替えて新しい明日を楽しもうと思って暮らしていただけたらいいなと思います、
はい、
ね、新入生の皆さん、で新入社員の皆さん、
そうです、ね、
全然どっちでもない皆様も
私、
はいね、そう思って新しい気持ちで明日を迎えていただけたらと思います、
はい、
でね、今お話聞かせてくれた元気印の友香さんのコーナー今日も行きたいなと思います。
お願いします、
はい、友香の気になる一言のコーナーです。では友香さんお願いします。
はい、心に愛がある女性は常に成功する。ビッキーバウム、
はい、
愛と成功の関係性は何でしょうか、
うん、
それは愛は利己的ではなく利他的で、相手の視点で物事を見て判断し相手のためを思って行動できること、
はい、
例えばそれがビジネスの場合、損得感情ばかりで動いている人と自分のことよりも顧客の利益を考える人とでは、顧客は自分の利益を考えてくれる人から商品を買いたいと思うものです、
うん、
ビジネスだけではありません。対人関係に関しても愛があるかどうかは隠そうとしてもにじみ出るかのように言葉と行動に現れ、相手が喜ぶことを無意識に行ってしまうものです。ですから人にも恵まれますし、愛を送り出しているので愛を受け取ります。愛もエネルギーの一つです、
はい、
送り出したものは受け取ることになっています。送り出したものに関しては回り回っているうちになぜか出した分以上に戻ってきます。心に愛ある女性は外見よりも先に心の美しさからにじみ出るものゆえに、人々はその愛と美しさに魅力を感じ引き寄せられていきます。人が集まるとビジネスは成功しやすいのです。
ありがとうございます。今日もまたとっても素敵な、ね、ワードを教えていただきました。でもね、私今読んでもらってあのお聞かせいただいて、自分が目標にしていることこれだなって思いました。
エミさんそうですよね。
もう要素ありますかこれ。
もうエミさんだなと思いました、そう言われて。
本当ですか。もうそれすっごい嬉しいですけど。
されてるんですね、やっぱり。
あの そんなもうとてもおこがましいとんでもないんですが、
はい、
あのいろんなことを、ね、目標にして、はい、あの毎日生きていますけれども、
はい、
私が一番目標にしたいことはこれだと思いました。
あ、よかったです。
いいですよね。心に愛がある女性は常に成功する、ま、あの成功したいっていうわけじゃないんですけども、
う
ん、あの
そうですね、
愛があるかどうかがその人の人生を左右するっていうこと ですよね、う
ん、自然にね成功するんで
し
ょうね。
そうですよね、うん、だから相手に対して愛情を持っている人は相手からももちろん愛情を持ってもらえるっていうことで、それが自然に成功につながっていくっていうことを言っているんですよね。素晴らしいですね、うん、もうこれごめんねって言うとごめんねって言うみたいな金子みすずさんのねそれにもつながっていく精神ですけど、今これねごめんねって言うとごめんねって言うっていうのを聞いて思い出したんですが、うん、WBC ね、ワールドベースボールクラシック、はい、もう日本中を沸かせました、ね、はい、うん、県で、うん、チェコを相手に、はいはい、佐々木朗希くんがデッドボールをしちゃいました、うん、
はい、
でそのお詫びになんか何日か後にそのチェコの選手たちが滞在しているホテルにお菓子を両手いっぱい持ってお詫びに行きましたというエピソードがこれもねすごく日本中 の、 みんなを心熱く ね、させたんですが、でデッドボール受けた選手もすぐにそこで走ってみせて大丈夫ですって、うん、でも日本中 の、 見てくださってる方が拍手喝采を送ったというエピソードもありましたよね、うん、でもそれに対して佐々木くんがお菓子持ってお詫びに行きました、うん、でそれもすごくいいですよね。
心温まりますよ ね、
だからスポーツってこんなにいい交流が私たちも与えてくれるもんだっていう、うん、胸が熱くなるようなエピソードをもらって、うん、なので愛があるっていうことがこんなに人の心を救うんだっていうね、はい、でもこれ私ちょっと額に飾って忘れないようにしたいと思います。ともかさんは これを読んでくださった時に何か感じられたことありましたか？
私もやっぱりエミさんと同じで、
はい、
人ってやっぱり気持ちでつながってるじゃないですか、はい、なので、
はい、
愛を、ね、こちらの方から出せば受け取ってくれるので、
はいはい、
もう人生楽しく幸せになれますよね。
本当です、
うまくいくなって思ったので、本当に
みんなうまくいきます。
で小学生でも分かることなんですけど、
本当にな
かなかこれってできないですよね。
そうだ、どっちかというと子供さんの方がちゃんとやってる、
素直にね、うん、できるのかも。
そう、自分の損とかだけで動いている人っていますよね、大人になってもね。
そういうふうにやっぱ星に入ってしまう方もいると思うので、損得感情でね、やっぱりビジネスしてるとそういう、ね、思考になるのかなと思うんですけど、
そんなところの会社は絶対に発展しないと思います。なんか一見得しているように見えますけれども、あとあとその人その会社からか何か買いたいと思いませんもんね。
そう思いましたね、私も、はい、
なのでこうすごく大事なビジネスマンにも大事な、
うん、そうですね、
ちょっとこれから新入社員研修に行くんですが、ちょっとこれ持っていきたいと思います。
使ってくださいぜひ
これだからビジネスって損得だけではありませんっていうことをこれでね、はい、分かってもらえればいいなと思いますので、はい、これちょっとじっと自分の中にも大事にしていきたいものとして加えておきます。ありがとうございます、はい、さあそしたらね、はい、これで大体もう30分喋れそうなんですけど、はい、今日も新しいお話を読んでいただけるということなので、はい、まずこの新しいお話の紹介からしていただけますかね、うん、
はい、シリーズでねお届けしてました、はい、魔法使いの涙っていうお話、
はい、ね、いいお話ももちろんです、はい、はい、大好きです、はい、
その時の書いてくれた女の子のお話なんですよ、
はい、魔法使いの、ね、おじいさんのお孫さんがこのストーリーを書いてらっしゃったということですよね。
そうです。
そのお孫さんが出てくる、
その子がどんな思いで、
はい、
そしてお話を書いてくれたのか分かります。これ
なるほど、なので続きですね。
そうです
ね、お話としてはね、
はい、
でも主人公が違います。
違います
っていうことなの で、
そうなん
です、ね、原田真帆さんなかなかすごいですよね。
そうですよ ね、
巧妙な技で、このお話を書いてくださっているということですので、はい、魔法使いの涙を楽しんでいただいた方引き続きお楽しみいただけると思います、はい、これは何回シリーズ？
今回は3回です、
ね、3回シリーズ、
はい、
じゃあ今日はこの1回 目、
1回目です。
記念すべき1回目でございます、はいはい、では早速お聞かせいただこうと思います、はい、原田真帆作名もない星座第1話を友香さんに朗読していただきます。お願いします。
名もない星座。 第1話、原田マハ。朝目覚めてすぐに見えるのは少しくすんだ白い天井、そこに小さなシミがある。ポツポツと普通なら気づかないくらいの淡い茶色のシミ。いつ頃からどうしてそんなところに浮かび上がったのかわからないけど、私がこのベッドで目覚めるようになってからずっとそこにある。1、2、3、4、全部で7つの点々。そっけない部屋のそっけない風景。あまりにも退屈で、私はそのシミを星座に見立てて DM312 と名前をつけた。T は私の名前の頭文字、 M はこの病院の頭文字、312は私がこうして横たわっている病室の番号。そっけない名前の星座だな。白鳥座とかオリオン座とか北斗七星とか、星座にはロマンチックな名前がつきものだけれど、何もかもがそっけない部屋の中で気の利いた名前なんかつけてしまうのがもったいない気がした。第一、そんなに思い入れもないし、かわいい名前なんかつけちゃって愛着持っちゃうのなんか絶対嫌だし、本物の星座を見上げなくなってもう12年が経つ。とはいえ、ここへ来る前も夜空を見上げて星座を探すことなんてめったになかったけど、私はごく普通の18歳だった。サラリーマンの父と専業主婦の母、年の離れた兄がいる普通の家庭に育ち、地元の女子校に通い、読書が趣味で作文が得意だった。本屋の店員のバイトをしていて、そこの店長、20代妻子ありにほのかな恋心を抱いていた。勝手にときめいてただけで何も起こらなかったけど、もやもやする思いが鬱陶しくて、日記やら詩やら童話やらあれこれ書き散らした。あの頃、何かを書くことが鬱憤を晴らす唯一の方法だったと思う。そんな風にしてむしゃくしゃと書き上げた小さな物語。小さな女の子が登場するごく短い童話だった。近所に住んでいた父方のおじいちゃんに見せた。なぜって私とおじいちゃんは結構仲良しだったし、老人は子供に近いかななんて思ったから。おじいちゃんはふむふむと呼んで、ちょっとこれ借りるよと思って行ってしまった。それが奇跡の始まり。おじいちゃんはその童話を国際児童文学コンクールに出してしまったのだ。私に一言の断りもなく、そしてなんと一番大きな賞をもらってしまったのだ。急激に私の周辺が変わった。私は祝福され、現役の女子高生ということもあってか、たくさんの取材を受けた。受賞作は絵本になり、日本とアメリカとフランスで出版され、印税とやらが入ってきた。華やかで眩しい光の中に私は突然放り込まれた。喜んで戸惑って怖くなった。こんなにいいことはそんなに長く続かないんじゃないか。何か落とし穴のようなものが準備されていて、それに向かって歩いているんじゃないか。そんなふうにも思った。 受賞のわずか7ヶ月後、本当に落とし穴が待っていた。初めてのサイン会がかつてバイトをしていた書店で開かれた。地元の新聞やテレビも取材にやってきた。小さな子どもたち、中学生や高校生、憧れの店長が見ている中でのイベントが誇らしかった。一人一人と握手をするうちに、どうにも手が疲れて、相手の手を握れなくなった。力なく差し出す手をみんなぎゅっと握ってくれるのに、私は握り返せない。何これ、どうして？と焦った。ちゃんと握手もしてくんないの、感じ悪。同い年くらいの女の子がひそしというのが耳に入った。50人近く握手をしただろうか。最後の一人の手が離れた瞬間に、私はその場で倒れてしまった。そのまま入院となった。筋ジストロフィーと病名を告げる医師の声が遠くで聞こえた。入退院を繰り返し、5年前本格的に歩けなくなった。治療とリハビリを兼ねて入院した。またすぐ出るつもりだったけれど、それっきりこの部屋とこのベッドが私の世界のすべてになった。天井のシミが星座に見えてくるほど、私はもうずっと横たわったままなのだ。ガロゴロガロゴロ、夜中に苦しそうな音がして目が覚める。向かいのベッドのおばあさん、戸塚さん、痰が絡んで喉を鳴らす音。ガロゴロガロゴロ、なんて苦しそうなんだろう。苦しいの？戸塚さん。大丈夫、僕がとっておきのマシンで喉をすっきりさせてあげる。私が戸塚さんのために勝手に作ってあげたキャラクター、キリタン登場。電気が消えて、今は見えない天井の星座から降りてくる。戸塚さんのベッドまでひとっ飛び。ちっちゃい象の形をしたバキュームを取り出して、長い鼻を戸塚さんの口にスポッシューン。ほらね、軽々すっきり、喉元に風が吹くみたいでしょ。江口さん、どうしたの？そーっとドアが開いて、看護師のささやき声がする。ナースコールをしたのは、おばあさんの隣のベッドの江口さん。虫垂炎の手術で入院した22歳の駆け出し OL だ。あの、戸塚さんが苦しそうで。昨日もその前の夜も、江口さんは夜中にナースコールした。私はもう慣れっこだけれど、聞くに堪えないのだろう。戸塚さんに代わって看護師を呼び出す。看護師は、あれね、大丈夫よ、そのうち収まるから、とそっけない。なんだか気になっちゃって、呼び出してすみません。いいのよ、ちょっとの辛抱だから。二人がボソボソやり合っている間も、戸塚さんはガロゴロガロゴロ。私は寝返り落ちたくても打てない。床のマットレスで寝ている母が起き出して
ご論すると、聞く。私はうんとかろうじて答える。母が両腕を体の下に差し込む。巨大な芋虫みたいな、ちっとも動かない私の体。よいしょと小さくつぶやいて、ごろんと向きを変える。つきっきりの介護で母は10キロ痩せた。ポキリと折れてしまいそうに肉の落ちた腕が、不思議なくらい力強く私の体を抱く瞬間。ママごめんね、重いでしょ、しんどいでしょ。心の中で手を合わせる。一日に何度も何度も心の中で頭を下げている。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
名もない星座第1話を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
そういうことだったんですね。
はい。
ね、もうあのもう皆さんも聞いていただいた方もお分かりだと思うんですが、この魔法使いのおじいさんのお孫さんが書いてらっしゃったのはベッドの上だったということ
なんですね。そうなんですよ、はい。
で、あの18歳で輝かしい賞を受けられて、うん、でそれからずっと書けていなかった理由も分かりましたね。
分かりました ね、
ね、
うん。
で今あの毎日書いてらっしゃるのはこのベッドの上で、で、あのかなりね体の状態も悪いようですね。
そうなんですよ、
ね、
うん。
でその中でもこの自分の感性をフルに活用して、はい、で楽しいお話を書いていらっしゃるっていうことも分かったというところまで読んでいただきました ね、
うね、うん。
これまた続きが
そうです ね、
ねありますね、
はい。
でどんな展開になるのかも
楽しくなってきます、
ね、あ、楽しくなってきます、はい、よかったです。今のところね、まだちょっとこうギュッとこう胸をつかまれるような、
皆さんもそうだと思いますけど、
あらって思われた方もたくさんいらっしゃったかと思いますけども、明るい展望が見えてくる、はい、ということですね。わかりました。じゃあちょっとあの第2話第3話を皆様もね楽しみにしていただきたいと思います、はい。今日は名もない星座第1話を友香さんに読んでいただきました。ありがとうございました。
ただ一度の限りある日の中で、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。さあ、この作品のタイトルになっている、はい、名もない星座っていうのが何であるか、うん、というのはもう冒頭からわかる、
ね、
ね、あの病院の天井のシミですということなんですね。さあ、これが、ね、どんな風に展開していくか楽しみにしていただきたいと思います、はい。またね、次回もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。They can say I've lost my mind.